石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
この1週間のニュースをいろいろ振り返ってみますと、注目なのはアメリカの携帯電話会社スプリントと T モバイルが合併したいというふうに言っている中で、ようやく司法省が条件付けで承認したというニュースが飛び込んできました。はい、こちらね、スプリントと T モバイルに関しては、ソフトバンクがスプリントを買収した2011年頃から、ずっと合併して、今大きな会社、今アメリカ4社あるんですけども、AT&T、ベライゾンに対抗できるような存在として、このスプリント T モバイルをくっつけて、3社で戦いたいんだっていう孫さんの野望があったんですけども、ただ、もうその頃から、4社が3社になるのはけしからんというふうに国の関係機関がずっと反対をしていて、なかなか合併できなかったというところがあります。ただね、ずっと合併できないとどうなるかというと、スプリントはどんどん弱っていく、やっぱり経営的に厳しいので、これから 5G への、投資もしなきゃいけないというところで、なんとか助けなきゃいけないということもあって、スプリントの合併を OK したと。ただ今回の条件として提示されているのが、スプリントが持っているプリペイドのお客さんを別の会社に売りなさいと、あとスプリントが持っている一部の周波数を別の会社に売りなさいというような条件がついています。で、その条件に応じたのがディッシュというアメリカの衛星放送事業者がそれを買って第4のキャリアとして参入しますよというようなことで、なんとか4社体制が守られるというところで、今回の合併が OK になったという感じです。これディッシュっていう会社はもともとソフトバンクがスプリントを買収する時にも戦った相手だったりもしますし、ずっとディッシュとしては衛星放送もこれから厳しい時代を迎えるので、携帯電話やりたかったというところもあって、今回の条件に応じたという感じです。やはり国の通信競争政策を考えると、3社より4社あった方がいいだろうというのがアメリカの判断ですし、日本も3社からこれから4社になろうとしているというところなのかなというところ。ただやっぱ4社目はスプリントの状態を見ても大変だろうし、今回のディッシュも参入はできるものの、厳しい戦いが待っているのかなという感じですし、なので日本の楽天も決して楽ではないと思いますので、厳しい戦いになるだろうけども、三木谷さんには頑張ってほしいなと、4社目として個性を発揮してほしいなというふうに思う次第です。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
NTT ドコモの 5G 担当の方にお越しいただき、キャリアの視点から 5G について話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
NTT ドコモが目指す日本の 5G。 一部では日本の 5G は世界に比べて遅れを取っていると言われていますが、現場の視点から 5G の現在、そして2020年春に始まる商用サービスに向けての取り組みはどうなっているのでしょうか。本日は株式会社 NTT ドコモ 5G イノベーション推進室担当部長の奥村幸彦さんにお越しいただき、 NTT ドコモが考える 5G についてお伺いしていきたいと思います。 奥村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。奥村さんとは5月末に開催されたエンガジットのイベントで一緒にトークをしました。でね、そこの時に今語ったこと、語り足りなかったことを今回いろいろと聞いていきたいと思っております。まず奥村さん、 5G がもう始まろうとしているといいますか、プレサービスが9月に始まりますけども、今の感想といいますか、どんな心境だったりしますかね。
はい、まずはいよいよカウントダウンになってきたということで、もちろんあの私だけではなくて社員全員がですね、来たるべきサービス開始に向けて精一杯残りの時間をですね使って準備をしていきたいということで進めていますけれども、まあ一言で言いますと、はい、待ちに待ったサービス開始であるということもありまして、はい、苦しい反面、まあ、楽しい部分もたくさんこの後出てくるのかなと思っています。
奥村さん、どれくらい 5G 担当されてるんですか。
私自身は 5G の基礎となる技術を検討し始めましたのがもうすでに10年前になりまして、まあ、これまであの携帯電話のシステムは10年ごとに大きな進化を繰り返してきたということがある中で、実は 5G の基礎研究というのは10年前にちょうど LTE と言われるシステムが導入されたのが直近のですね大きな進化だと言われてますが、その LTE 導入前後ですでに我々次の世代に向かって研究を進めていたということになりますので、10年越しということになります。
これそもそもドコモでは何をもって 5G と定義しているものなんですかね。
実はですね、はい、先ほど10年前に基礎研究を始めたと申し上げたんですが、はい、その段階では 5G という言葉はあえて使っておりませんでした。で当時はですね 4G の次の世代という意味で、はい、ビヨンド 4G、はい、あるいは我々社内的にはですねフューチャーレディオアクセス FRA なんていう言い方をしてですね、はい、要するに現世代の通信機能をより進化させるということをするんだけれども、それをどのようなところを目標に置いて、かつどのような技術で実現するかというところはまだ手探りの状態で基礎研究を開始していますので、しばらくの間はですねビヨンド 4G もしくは B4G、あるいは先ほどの FRA というような言葉を使っていました。でそのうちですね2014年だったと思うんですけれども、当時あのシーテックという展示会、はい、大きな展示会ありますが、そちらに我々が 5G のコンセプトを毎年のように大体こう段階的に出させていただいたんですが、あの年初めて確か B4G ではなくと 5G というふうに言いまして、その時に我々おおむねその 5G とはこういうものだろうということをですねある程度考え方が固まったということになります。それ以降日本のみならず海外でもですね大体同じ時期に 5G という言葉が一気に言われ始めたというふうに記憶しています。
で、まあ、世界的に見るとアメリカ、韓国、ね、最近ではまあヨーロッパでも 5G がすでにスタートしているという感じで、まあ、日本では9月にプレサービスで、来年の春にまあ商用サービスという感じですけども、このなんかスケジュール感だけ見ると、ね、世界的に見て日本は遅れてるんじゃないかという指摘もありますけども、実際こう NTT ドコモから見てこれって遅れてるもんなんでしょうか。
我々あの一つのこの大きな世代の変わり目の考え方の中にですね、まあ、十分にその前世代の 4G からのですね 5G のスムーズな移行ができるように準備をしておくということが非常に重要だというふうにかねてから考えてまして、で今まで その第2世代から第3世代、第3世代から第4世代というふうに移り変わる世代の変わり目ではですね、かなり早い段階からその準備時間をしっかりとって新しい世代の導入を自信を持って踏み切っていくということをやっていましたので、まあそういう意味で今回の 5G もですね、我々が考えている時間軸上では決して遅くないですし、一方で早すぎることもないということで、まあ、十分に準備をしてですね、適切な時期に導入させていただくべく今準備が整ってきていると考えていただければと思います。
それでいうとドコモは比較的早いタイミングで 5G やると言っていて、まあ、数年前にで、さらにまあいろんなまあユースケースというか、まあ、事例を一生懸命作っている、ね、展示してたという感じですよね。むしろこの数年前のそれこそ2月のエブダムルシーとか でも、まあ、5G ちゃんとしっかりやっていて、あんまりこう他のキャリア、ヨーロッパのキャリアとか 5G で言ってなかったような気もするんですけども、なんかそれがなんか見事に追い去ってったって感じがちょっとするんですけどそうですね、活用事例をいろいろとこう研究したというところで言うと、世界的に見ても日本のキャリアって頑張ってる感じですよね。
私も、前回の2月の MWC にも参加させていただきましたし、まあ、その1年前のですね MWC でもどういう状況だったかというのを理解しているつもりでありますが、やはり我々ですね、世界と比べて大きく違うのは、新しいユースケースアプリケーションを、まあ、アイデアとして持つことは、まあ、誰もできますと。でそれを実際に実証試験という形で動かしてみて、あるいはその、ユーザーの立場で使ってみることをできるような環境を用意してみて、そこで検証結果を踏まえていけるかどうかという判断をしていくという、まあ、そういうところをですね、常にこだわってきたつもりでして、まあ、そこを繰り返している中で、まあたかも他の海外のですねプレーターの方が先を進んでるように見える場面もあるかもしれませんけども、一方で新しく先行してサービスを開始した各オペレーターがですね、どこまでその本当に、コマーシャルのサービスの中でユースケースをですね展開できているかというのはやや限定的なんではないのかなというふうに思いますので、まあ、私が先ほど十分に準備をしてきているというふうに申し上げましたのは、いわゆる無線基地局、無線通信方式としての基地局や端末の準備のみならずですね、そういったアプリケーションサービスについてもしっかり準備をしてきて、まあ、5G をいざ使い始めた時に、なんだその 4G とほとんど変わらないじゃないかと言われることのないようにですね、5G ではこんなことができるんだっていうことを皆さんに言っていただけるように、まあ、準備してきているというふうに考えております。
そうですね。で、9月にラグビーのワールドカップで 5G のプレーサービスが始まるというところですけども、こちら具体的にはどういったことをやられるんでしょうかね。
このラグビーのワールドカップ全国でですね、はい、各スタジアムで競技が行われるということなんですが、まず一つはですね、全国に広がっている競技会場において実際に現地でですね、まあ、様々な新しい視点で競技を見ることのできるサービスというのをですね、 5G の新しい端末を使って楽しんでいただこうということを考えています。でこれはもうそのスタジアムの中でですね体感いただく新しいスポーツの観戦スタイルというのを提供させていただくというものです。で一方ですね、はい、その各競技場でのですねプレーの様子を東京にあるいわゆるパブリックビューイング会場でですね、はい、楽しんでいただくというメニューも別途用意しておりまして、はい、でその中ではですね各スタジオから送られてきた映像をさらに実際の 5G の電波を使ってそれぞれのユーザーの皆様の端末で遠隔地のサービスをですね皆さんで楽しんでいただくことができるようにするという、まあ、大きく2つのメニューを用意しているところです。
もう高精細の映像で遅延もあまりなくというような感じなんですかね。
はい、
実際これ提供するのは相当大変なことなんですかね。やっぱりスタジアムを 5G エリア化するのも相当大変そうですよね。
そうですね、我々ですねこの今年の9月にプレーサービスという形で先行サービスをですね開始させていただくわけですが、これ自体はですねもともと全国でサービスを開始しようというふうに考えています。ただその場合その各地域において基地局の数は当初非常に限定的ではありますし、そのサービスエリアもですね限られた場所だけになるんですけれども、一方でちょうどこのタイミングでそのラグビーワールドカップがあるということを当初より想定をいたしまして、その限定エリアをすなわちスタジアムにまず設置しようという箇所が、まあ、全国8箇所あるということになりますので、まあ、それ以外にもですねこの同じタイミングで、まあ、それぞれの地域でですね複数の基地局をさらに別途立ち上げているという状態になります。
で、まあ、このプレサービスなので端末というのはその場で借りるようなイメージなんですよね。
はい、まずそのスタジアムにおけるサービスにつきましては、まあ、あらかじめですね端末をお貸し出しして競技の様子をですね新しい観戦スタイルで見ていただくということをあらかじめ決められた方々にですねお渡しして、 評価いただくということを考えていますが、一方でパブリックビューイングを行うですね、これはあの東京の新橋にある会場なんですけども、まあ、そちらの方にはその場所へお越しいただいた方、まあ、一般の方にも端末の数が余裕がある範囲でですね、楽しんでいただくことができるようにしようというふうに考えています。
これ実際 5G だなって実感できそうですかね。
はい。おそらくですね、はい、百聞は一見にしかずということで、はい、あのこれはすごいぞっていうふうに言っていただけると自信を持って開始したいと思っていますが、はい、まあ、一方でですね、はい、こういったそのスポーツのコンテンツの見せ方っていうのは、はい、高精細度高解像度の映像を使って見せるということだけではなくて、いろんな場所から、はい、視点から見たですね映像をこ う, うまく組み合わせてマルチなですね画面で楽しんでいただくっていうことが重要だと考えてますので、まあ、その辺がですねうまくその視点を切り替えたり、あるいはユーザーの要望にかなう形でですね、うん、色の視点をこう設定できたりということが、まあ、工夫が必要な部分も結構ありますので、そういうものがしっかりできて初めて 5G のですね高速通信による高精細な映像が活かしきれてくると、うん、まあ、その辺のまさに最初のチャレンジということになりますので、もしかするとまだ物足りない点っていうのがですね出てくる可能性もあると思いますが、それはさらにその声をお聞きして次につなげていくということにしていきたいと思っています。
先日、まあ、ソフトバンクがフジロックの会場で 5G のプレサービスやったんですよね。なんか若干先にプレサービスを取りに行ったかなっていう感じもするんですけど、
私が理解しているのは、はい、まずあの今おっしゃられたサービスはまだ実際のコマーシャルの装置ではなくて、はいはい、それ以前のですねプロタイプと言えばいいでしょうか、はい、という装置を使って、やられたものだと理解はしています、はい、でじゃあその本当の商用装置を使ってですね実力を最大に発揮したものっていうのがどうなるのかということについてはまだクエスチョンの状態なのかなというふうに思います。
あの一方でその、ね、あのメディアがよく 5G が始まるとやれ自動運転だとか遠隔医療だというふうに言われますけども、実際どうですか。
まずこの 5G を応用した遠隔医療の方につきましては、まあ、そもそも 5G を使うのか 4G を使うのか、あるいは有線でも同じようなことできるっていう話がある中で、うん、はい、あの我々がまず現状取り組んでいるのはですね、ドクタートゥードクターのところに、この 5G とさらに光回線などを組み合わせてですね、情報の交換をするということから始めています。で、はい、このドクタートゥードクターと言ってるのは例えばその地域のですね、医療にこの遠隔医療を適用する際に街中にある大きな総合病院とですね、はい、あと例えば山間部にある僻地にある診療所、はい、ここを結びまして、でその診療所側にですね患者さんがいらっしゃるというシチュエーションの中で、その診療所にもきちっとドクターはいらっしゃるわけですね、うん、ただ総合病院にいる専門医ベテランの医師からのですね助言を求めたいということが多々ありますと、うん、はい、でそこをですねその回線越しに、助言ができるようなシステムを作っているということですので、まあ、いきなりですね遠隔地にあるロボットを操作して患者さんに対して治療するということをにはまだならないのかなと思ってます。ただそれによって今 5G で大きく変わろうとしてますのは、最近いろんな診療科で扱うですね、はい、医療機器の診断結果というのは、まあ、高精細な映像が増えてきてまして、4K はもちろんですし、さらに 8K の映像、あるいは3次元のですね診断映像などが得られるようになってきています。でそれはあのカメラに撮った映像に加えて MRI ですとか CT ですとか、まあ、いろんなその専用の医療機器の高解像度のですね映像というのがより高度な診断をするときに使われるようになってきているということがありますので、まあ、先ほど の, その総合病院の専門医の先生がですね的確な診断をするためにはそういった高解像度の映像をですね複数やり取りをして、で現場の患者さんに対して必要な診断結果を伝えていくということができるようになるということです。
これまああの 5G 特にまあその地方創生をね、メインにしていくというような話は結構ね主力にしていくという話をまあ総務省の方も言ってましたけども、これ実際に 5G かなりそのエリア展開に関しては条件ついてますけども、あちらに関しては達成できそうな感じですかね。
計画段階ではありますけれども、この当初我々が最低限守らなくてはならないという数字に対してですね、ある程度余裕を持って展開できるように加速していきたいという思いであります。
うん、4G の頃ってサンキャリアでその 4G のなんかエリア合戦とか速度合戦みたいなのがちょっと起きましたけど、 5G もそんな感じになっちゃうんですかね。
ちょっとそこがですね、はい、今まで 3G、4G の場合はそのよりお客様ユーザー数の多いエリア、はい、あるいはその東名阪というところをですね、手厚く当初エリア化していくというような考え方があったのに対しまして、はい、まあ、事実上そうなっていたのに対してですね、はい、今回はもうとにかく全国でサービスしていきましょうと、はい、でそうすると最初の一手どこに石を置くのかというのをですね、可能性がかなり広がっているということがありまして、はい、そこはオペレーターごとにですね、考え方の違いが出るところなんじゃないかなというふうにも思われますと。先ほど冒頭でご紹介ありましたその9月のラグビーのワールドカップを意識して、はい、例えばスタジアムに置きますというようなことを考えてますが、その他地域ではですね、それぞれの場所地域の特性をよく考えて、まずどこにその最初の基地を置くべきなのかということを十分に、地域の状況を踏まえてやってきてますので、その考え方っていうのは多分三者三様になるんではないかなと個人的には思ってます。
これ 5G がまあね、いろんなとこから打っていくというのを話されてましたけども、実際にこれ多くのユーザーが使うようになる、一般的になるようなその普及するタイミングってどれくらいって見てらっしゃいますかね。
全世代のですね、はい、4G、はい、あるいはその前の 3G、はい、まあ、それぞれにおいてですね、まあ、当時その、新しい世代のサービス開始以降ですね、どのぐらいでそのユーザー数が増えていくのか、あるいは基地局の数を増やしていってエリアが拡大できるのかというですね、はい、まあ、それぞれ予測というものがある程度ある中で、はい、結果から言いますとより最近の世代ほど予想を上回るペースで、ユーザー数やエリアの広がりっていうのが結果的に成し得ているということがありまして、まあ、そういう意味において 5G もですね、まあ、何をもって予想の数字かということは別途あるんですが、まあ、我々がその 5G のエリアを作りかつサービスを広げていく、ユースケースを増やしていく過程においてですね、結果振り返ってみると前世代よりもさらに普及度合いが高まっていたんだと言えるような形でですね、進んでいくのではないかと個人的には思っています。
うそうですよね、まあ、エリクソンなんかの予想データを見てもね、 4G よりも早く普及するって言い方してますので、対応端末が出れば一気にね普及していく可能性は十分にあるのかなと思いますね。これね、先ほどのお話ではそのまあ 4G が始まるぐらいのタイミングで、まあ、5G を検討し始めたっていうのがされてましたけど、ということは今ぐらいのタイミングで 6G も検討を始めるのかなという感じもしますけど、実際 6G 何か準備されたりもするんですかね。
今回もですね、はい、同じようにまだ 6G とは言わないんですけれども、はい、ビヨンド 5G あるいはその 5G をエボリューションしていくという、うん、その 5G の先につながっていく技術についてすでに我々は検討を始めています。うん、でまあ、その中にはですね、今回の 5G がそうでありましたように、より高い周波数、相対的に高い周波数帯を使ってより多くの情報を伝送できるようにするというような、そのさらなる周波数の高帯域化と それに必要な高い周波数の導入という、そういう技術開発も含まれていますし、また世代の変わり目でより新しいですね、通信技術を複数その組み合わせて導入していくということも想定しながらですね、実際にビヨンド 5G の検討は、はい、開始をしているところであります。
これ一方で 4G もまだまだ進化していくと考えていいんですか。
はい、もともと 5G のシステムはですね、はい、 その、まあ、標準化の国際標準化の上でもそうなんですが、はい、4G すなわち LTE をベースとしてですね、はいはい、それを発展させてきた通信規格、はい、こちらも継続的に発展をさせながら、うん、さらに、ニューレディオと言われているですね、はい、5G で新たに、その足される通信規格というもの、まあ、その組み合わせで 5G が成り立っているというふうに、考えることができまして、はい、で現状その、ビヨンド 5G に対してですね、そこを引き続き2つの方向性のままでいくのか、あるいはニューレディオ相当のものに一本化してしまうのかというところの議論はこれからだとは思いますが、いずれにしても今の 4G ベースのものとのですね、バックワードコンパチビリティといわれるですね、世代間でのスムーズな移行ができるような考え方というのはやはり残す必要がありますので、その辺の議論をしながら具体的にですね、将来縮小時でなるであろうシステムの形を作っていくんだろうというふうに思っています。
松代さん、これまでの話で何か思ったことありますか？
はい、まあ、今日本当奥村さんのように中のさらに中の人みたいな、そのお話を聞けて、なんか各キャリアの 5G 論みたいなのをちょっと聞いてみたいなと思いましたね。
そうですね、うん、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、先ほどお話ししましたように、我々この 5G をですね、実現するためにもう10年以上前からですね、準備をしていきました。であともう1ヶ月半を切るところになったわけですが、あのサービス開始をしてですね、それで終わりということは決してありません。あのサービス開始をして以降どのようにそれを発展させていくかというのが一番重要だというふうに考えてますので、まあ、これまでのその準備期間からさらに新しいシステムのですね、発展をさせる期間に移っていくというところで、我々の取り組みのですね、手を休めずにさらなる加速をしていきたいと思っていますので、ぜひ皆様ご期待いただければと思います。
はい、奥村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは NTT ドコモの奥村幸彦さんでした。以上、特集 NTT ドコモが目指す日本の 5G でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。また Twitter のアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。リマ